井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今日の質問がですね、ちょっと、ね、結構ボリュームがありまして、
はい、
なので早速ご紹介させてください。
はいはい、
今日はですね、38歳の、エンジニアの方はですね、ご質問いただきました。ありがとうございます。行きましょう。組織マネジメント研究所に出会って2ヶ月、過去回を含めて毎日楽しく拝聴しております。
ありがたいですね。
私は大企業でエンジニアとして働く30代後半の社員です。数年前に私の所属部署と別の地域に新しい部署が設立されました。業務内容が関連しており、頻繁に業務のやり取りが発生しております。しかし新しい業務なので、業務プロセスや業務所長、所管のことですかね、についての調整や折衝が頻繁に発生し、私がフロントに立って対応してまいりました。1年程度継続をして一通り業務プロセスができましたが、最良な業務プロセスとは感じられておりません。また調整や折衝の結果、議事録はあるものの、100人程度の関係者と共有するためには不十分な内容でした。すごい規模感ですね。
うん、
そこで業務モデリング手法の一つである BPMN で整理をして協議を進める提案書を作り、新組織の責任者に説明をしました。またサンプルとして一つの業務を対象に BPMN を作って説明をしました。打ち合わせでは今後業務調整を進めることになりましたが、実際に始まった時に使用したフローズは表記法の定義がなく、業務の全容を表現する表現力も少なく、将来的な追記のしやすさなどへの配慮のない形式でした結果、フローズの一部を作成し、1回の会議の説明で使われるだけで、フローの更新維持がされませんでした。プロセス上の問題も解消されませんでした。この経験にあるように、問題を解決するにあたり、組織で一つの手法を定めて、組織で共有をして進めていくということは、特に日本の企業では難しいのかなと感じています。関係者100人程度とし、問題を全員が認識し解決を望んでいるとした場合、上記を進める上でのコツを教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
はい。
ということで、いやいやね、うん。
そうなんですよね。まあ、大きな企業だし、から新規の、まあ、新規事業なのか、新規部署っていう表現をされてますけど、でも、新しい案件をやるんでしょう。でそこで100人規模がそこに関して関係しますよということであれば、この方が、指摘されているように、業務のフローをみんなが共通認識したフローがあって、何かがあった時にはそのフローのプロセスの中のここの問題ですよねとか、で逆に言えばじゃあこの場面ではこの流れに沿っていくと、この意思決定にしたを仰がなきゃいけないと、
うんうんうん、
そういうことを整理しやすくなるし、だと思うんですね。で、多分それは提案したんだけど、それとは全く違う、なんかある種の、誰かが作ったフローズ的なものが出てきたんだろうということで言うと、でそれはこの方から見るとかなり不十分であるし、
うん、
で何かこう問題が発生してもそれが修正されるようなことがなかったということで言うと、まあ、大きくそのフローというものをどの程度、詳細に精査したものを、決め込んでいくかという段階なのかどうかをまずちょっと私もわからないので、
うん、
新しい仕事の流れがね、今どんな、要するにこう新しいがゆえにどっちとも言えないよねこれみたいな状況がどれだけあるか、もしくは関係者、この方はね、全面的に出てそのフロー流れを整理しようとする立場にいると いうようなことも含めて言うと、もしかすると別な角度からこの方のようにそこについては表に立ってやって動いているような人もいるかもしれない、
うん
うん、なので責任者としてはそちらの意見も無視するわけにいかないのかも今は知れないですね。
はいはいはい。
で何が言いたいかというと、新しいということなので、まあ、場合によってはそれに限るの新しいということに限るのかもしれないけど、まだ不確定にしておきたい要素っていうのは、責任者からするとしてまだあるかもしれない。
あ、
うん、それは分かんないですよ。要するに業務流れをやっぱり、ね、修正していっていいから、ね、まずフローを決めましょうという考え方もあるんでね。でまず決めてやってみたらおかしいところを修正していきましょう、考え方は非常にそれもありだから、
うんうん、
でもどちらかというと少しざっくりとしたところで進めながら、調整を図っていきたいな、まあ、若干そっちの方が日本的なのかもしれないけど、
うん
うん、なんかそんなような思いもあるかもしれない。
なので合理的に全て洗い出しして、
うん、
もう完全にこういい形でのフィックスしていくっていうよりも、
うん、
まあ、ちょっとこう表現は分かりませんけどゆるっと進めながらちょっと様子見てみたいな肝心に責任者という立場を考えるとなってるかもしれないっていうかもしれないってことですね。
で、って言いながらこの方が BPMN を使って、その矛盾点とか、問題点を解析しようとしていることも悪いことではないので、
うんうん、
若干ね違う話に聞こえるかもしれないんだけど、まずは、この新しいことをやるときに、どうしてもそのフローというものに着眼点を非常に強く置いてやることなのか、それとも全く違うこと、試行錯誤のレベルが非常に多い新しい仕事だとすると、試行錯誤の部分っていうのはフローにしにくいなって感じる方もいらっしゃると思うんですよ、ね、
うん、
なのでやっぱりこの方はそういうフローの整理とかを前面に出てやってらっしゃるんだとしたら、フローを整理するということの論点だけじゃなくて、この責任者の方がこの新しい仕事に関してどのように進めていこうとしているか、どこがポイントだと思ってるのかっていうことは、ある意味逆にヒアリングとしっかりした方がいいんじゃないかなと思うんですね。で、場合によっては、意思決定の流れをはっきりはさせておかないと危ういねっていうことかもしれないし、逆に言うと本当それこそ物の流れ と、もしかしたらその物の質が不安定だったりまだしてるとしたら、その質の点検みたいなことなんかね、フローの流れの中のやっぱり要注意点を最初絞っといた方がいいかなって気もします、
うん
うん、でそこにおいてこれが重要だとしたら今作られているフローはこう変えた方がいいですねっていうような提案に変えていった方がいい。つまりこう責任者が一番感じている、課題感みたいなのに若干寄り添ってあげる必要があるかなとは思います。
なるほど、
うん、この方してないとはどこの情報にもないのであれですけど、うんうん、私が、もしあるとしたら、十分責任者の方と のやっぱり対話が必要かなというのが一つ思いますね。
100人規模をどう動かしていってっていう視点はもちろん大事だけども、うん、まずそのまずのところでその責任者と の対話みたいなことがものすごい重要だという認識でいいんですかね。
はいはいはい、でなぜこれを言ってるかっていうと、やっぱ前提が大企業だから。
あ
で 大企業のある種の新しい事業の責任者になるような方ってやっぱそれなりの思考力とか、スキルを持ってると思うので、
まあ、そうでしょうね、
うん、なので
だってこの方だってこの文章を見る限りそれなりの相当なスキルを感じますよね。
いや相当ですよね。相当の頭脳の
初め質問見てびっくりしましたからね。これなんだこの難解な質問が来たぞと。
そうということは、よくあるなんかこうなんか年齢が来たからついちゃったなんてことではないと思うので、うんうん、そのやっぱりある意味ちゃんとどう進めたいですかと、でフローを考えるにあたって一番決めなきゃいけないフローと、試行錯誤しなきゃいけない部分ととかその実験的トライとかね、なんかそういうことってどの領域なのかっていう そのある種大きく言う戦略的な、
うん、
ポイント課題感みたいなのはどこですかっていうのは、ちょっとこう聞いといた方がいいと思うね。
なるほどですね。
で聞いてるかもしれないんだけど、その上で なぜこれを言うかというと、 BPMNA は、若干全てのことを網羅した、ものにだっていうのがやっぱり印象的に強いので、
井上先生、いつ話の腰を折ろうかずっと待機してたんですけど、
はい、
さらっと BPMN トークされておりますけど、私実はですね、あんまりこれ知らなくてですね、これ何なんですか、 BPMN って。
まあ、要はこう、仕事の流れと、それからそれがその、まあ、いろんな業務に、渡ってこう意思決定のフローとかね、それからこう、まあ、製造の流れのフローとか、いろんなものをこうある種こう
モデリングして可視化するフローズみたいなやつ、ね、うん、そう、エンジニアさんが使う、
そう、システムエンジニアの方がやるじゃないですか、こういろんなマークを使いながら、
はいはいはいはい、
このマークはこういう意味でって、そのだからマークの意味をしっかりとあって、その図式的にこう流れがグーって書いてあるやつなので、システムなんかはどこ何が動くと どこに影響してこうっていう、本当にこうある種の回線図みたいなのを しっかりしてなきゃいけないので、
でも回線図っぽいです、
BPMN はいいのは、それがいいものができているとシステムにしやすいのよね、それを、ね、逆に今度ねシステム化するときにすごくやりやすい、だからそういう意味では優れたものだと思うんだけど、なんか若干その完成度の高さが今ちょっと、もしかしたら責任者の方たちからすると合ってない感があるのかもしれない。で、まあ、不確かですけどね。で、そういうことを確かめた方がいいですねっていうのが一つと、で、この方はこの方なりの発想で、違う側面で考えると、この方はこの方なりの発想で、新しい仕事の流れとか、新しいことはこうあるべきだなという発想でもちろん、作ってると思うんですね。
そしてある程度思考してちゃんと答えをお持ちでいらっしゃいそうですね。
とするとね、もしかするとこれからの議論がされていくときに、なんかおかしいよねとか、おかしくないですかとか提案したり、議論を促したりとか確認したりってするときに、この方なりの地図として持ってればいいと思う、今作られた。
はいはいはい。
でこの方の頭の整理の中で、この流れだとこうあるべきだと思うので、この部分は今おかしいですよね、誰もいないですよこれを決定する人が、みたいなことが指摘できるとしたら、その時にどういうことって言われたら、その部分のその図を見せて、こういう流れがいいと思ってるんですけどいかがですか、とすると今回の案件のこのポイントの、整理がされきってないですねと、確かにねってなったら、もしかしたらこの方はあんまり好きじゃないかもしれないけど、今仮に作られているフローにそれを加えていく。だから今提示されているフローを改良してよりいいもので、最終的にはある程度完成形としてのこの方が望んでいるような BPMN 的な、フローズに完成させていくっていう方向もあるんじゃないかなと。
なるほど、ね、なので一気に動かそうというよりも、まずそれをちゃんと自分の考えとして整理しまとめ、いろいろ問題を洗いざらいしていくことはまず大事、それを出すか出すか何かの前に出して自分で持っておくのがまずあって、でその上で大事なのが全体をどう動かすかの着眼点よりも先に、まあ、責任者だったりっていうことなんですかね、の方と、はい、その方がどのようなその立場で悩み困ってるのかとか問題意識を持たれているのかをしっかりとまずお互い対話をして認識する、こっちの方がまず初動として大事だぞというような感じですかね。
っていう感じですね、つまり事象と流れっていうことは整理できるとしても、若干気をつけなきゃいけないのは、やっぱり人って感情で動くので、この動きの中で誰がどんなそのネガティブになるのかとかっていうのはポイントとして責任者の方が感じてる場合もあるんだよね。これやっちゃうとな、そこがな、
人間の心理的 BPMN ってことです
ねいいこと言いますね、まあ、そんなような流れもあるのでね、やっぱりこう 事象の流れと人の気持ち動きの流れっていうのを若干整理することも、整理というかこう意識することも大事かなと思います。
こういうことですね。
ちなみにこの方がやろうとしていることが間違ってるということを言いたいわけではなくて、最終的にはできるといいですねと思いつつ、なんかこう新しい仕事の流れだということで言えば、流れを決めることも大事だけど、そこにおいての、ポイントとなる要点となることは何なのかっていうことの、整理と責任者としてどうそれを考えているかっていうのはまず洗い出してみた方がいいんじゃないかなと思いますね。
いうところですね、
はい。
ということでね、なかなかそのエンジニアというね、お職業とこの番組って比較的ちょっとこう溝がありそうだなと思う中で、ね、そういう方が聞いてくださって、こういうね、熱心な質問をいただけるのは大変嬉しいんですのでね、
はい、
今日の話を聞いて、ぜひまた何かありましたら、実際にね、行動してみて何か起きたとかね、
ぜひぜひ
相談ありましたら、ぜひぜひまたお寄せいただいて、一緒に考えていきたいなと思っておりますので、お待ちしております、
はいはい。そういうことじゃないんですでもいいしね。
そうですね。
うん。
こういうことで。今日は終わりたいと思います。井上先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。